皆様、こんにちは。桃の節句の季節になりました。現在世界中を新型コロナウイルスが蔓延しています。手洗い、うがいをして少しでも感染しないように注意しましょう。それでは広報大津3月号をお届けします。今月の表紙、麦踏みフェスティバルで笑顔でドラム缶を転がす園児たちの写真が載っております。住民の皆様へお詫び。行政事務取扱いでの不適切な事務について、その度町の事務において不適切なゴミ処理が2事案発生しました。関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今回の件を受け、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と調整の信頼回復に努めてまいります。大津町長、家入久夫。重度心身障害者、医療費助成及び一人親家庭など医療費助成の過払い。重度の障害者及び一人親家庭などの対象者が各種健康保険による医療を受け、一部自己負担が発生する場合に組合干渉健康保険などからの付加給付があると予想される人に対して、その金額を控除せずに助成していたことが判明しました。重度心身障害者医療費助成と一人親家庭など医療費助成などの対象者で付加給付が支給された人は過払いの可能性があります。関係する皆様へお詫びするとともに、個別に相談を行い、過払い分の返還請求手続きを進めます。問い合わせは福祉課電話 096-293-3510 です。下水道使用料の消費税徴収の誤り。平成26年3月議会において、下水道使用料に消費税相当額を加えた額が10円未満に過数を生じる場合、これまでの四捨五入から切り捨てることとする条例改正をしておりました。しかし、下水道使用料徴収の許可者に対し、条例改正に関する通知を行っていなかったため、四捨五入のまま誤った徴収をしていることが判明しました。現在誤って徴収しております消費税額の把握を行っており、準備ができ次第関係する皆様へ返金の手続きを進めさせていただく予定としております。なお返金額は返金対象者1人当たり680円から10円になる見込みです。2月検診時の水道使用量のお知らせに記載されています下水道使用料金と請求金額は異なる場合があります。問い合わせは下水道課管理係電話 096-293-5679 です。熊本県知事選挙投票日3月22日日曜日です。3月22日日曜日は任期満了に伴う熊本県知事選挙の投票日です。県政を託す私たちの代表を決める大切な選挙です。未来を築く貴重な一票を投票しましょう。投票時間は午前7時から午後7時まで。大津町では投票時間を繰り上げています。ご注意ください。投票証書、記号式、括弧、投票用紙に印刷された候補者氏名にスタンプで丸をつけてください。投票所、県知事選挙の前に届く入場券、括弧、はがきでご確認ください。投票室、投票所、行政室の順にお知らせします。第一投票区、内巻地区集会所、内巻。第二投票区、大津東小学校体育館、岡巻、西木野、土田、大林。第三投票区、岩坂公民館、岩坂。 第四投票区森公民館、堀駒は福田森。第五投票区王子南小学校体育館、上陣内、中陣内、下陣内、梶、松、下町、中島、廃止か。第六投票区障害学習センター（括弧中央公民館）立石、上鶴南、中学通り、月の水東。第七投票区町民交流施設（括弧ワークスプラス）駅通り、諸東、諸西の一部、新、後ろ雑魚、上大津、西岳、水源町、西久保、松子川、東町、中央。第八投票区、諸小学校体育館、学前、日吉の丘、諸北、諸西、北出口、明けぼの。第九投票区、三岳の小学校体育館、三岳の一丁目から四丁目。第十投票区、高尾の公民館、高尾の信号屋。第十一投票区、大津北小学校体育館、下猿渡り、五所丸、たたら、馬場、宮本、果樹、米山。第十二投票区、野外活動校研修センター、古城、牧。第13投票区、八戸川コミュニティセンター、五岩所、上中、下中、畑中、五島。第14投票区、森川小学校体育館、上猿渡り、小林、今村、杉下、杉谷、上野原。第15投票区、人権啓発福祉センター、現場、辻台、桜川。第16投票区、大津東区コミュニティセンター、大津東。投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票、不在者投票ができます。期日前投票所、期間、3月6日金曜日から3月25日土曜まで、時間、午前8時30分から午後8時、場所、町民交流施設、大津スプラザ1階研修室、役場、仮庁舎、南側建物です。ユーン大津店で期日前投票ができます。期間、3月15日木曜から17日火曜まで、3日間のみです。時間、午前9時から午後7時、16日月曜日は午前11時から午後7時まで。場所、ユーン大津店、1階ふれあい広場。期日前投票、不在者投票ができる人。1、投票日に仕事や旅行、地域行事などで投票所に行けない人。期日前投票ができます。2、仕事などで選挙期間中に町外に滞在している人で、期日前投票にも行けない人。滞在先の市区町村で不在者投票ができます。3、病院に入院中や施設に入所中の人。入院先や入所先などが指定病院、かっこ施設の場合は、こちらで不在者投票ができます。4、障害などがあり、投票所に行けない人。身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けている人で、一定の障害のある人。または介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人は、郵便などによる不在者投票ができます。2から4は手続きが必要です。期間に余裕を持ってお問い合わせください。地区地地域合同特集。お隣さんは外国人。日本で暮らす外国人は年々増えています。お互いが分かり合うための第一歩は、まず相手を理解すること。実際に地域で暮らし、働く外国の人たちにスポットを当てました。菊池氏、金三丼さん、上野敏子さん夫妻、 金さんは日本人の妻、とし子さんと結婚して22年目です。マクナマラ・ヘレンさん、マスミ・アツサさん、孔子氏、ヘレンさんとマスミさんはお隣同士です。グエン・バン・タックさん、長縄・義和さん、取締役工場長、大津町の竹山鋳造では共に働く者としてお互いを尊重し、勉強しながら働いています。庄山義子さん、筑陽町、日本の児童に中国の魅力を伝える庄山さんです。暮らす、触れ合う。近年は多くの外国の人たちが日本で仕事に就いています。さまざまな形で貢献する外国人にスポットを当て、現場の言葉を取材しました。日本人の夫と結婚したマクナマラ・ヘレンさん、公式在住、イギリス出身。約20年にわたる日本生活で経験した日本人との交流を聞きました。地域の人の優しさに感謝。ヘレンさんが公式に住み始めたのは約4年前のこと。当初は近所付き合いに不安を抱いていましたが、今では日本人の知人がたくさんできました。国の垣根を低くしてくれたのは愛犬のポコちゃん。柴犬を散歩する外国人が珍しかったのかもしれません。みんなが声をかけてくれて、ポコちゃんが駆け足になってくれたと目を細めます。隣に住む夏美敦香さんとは互いに土産を渡したり、お裾分けをしたりするのです。ヘレンさんが母国に帰省するときには、マスミさんが長期でペットの面倒を見ます。預かり先を探しましたが、長期で世話をしてくれる業者が見つからなくて悩んでいたら、マスミさんが助けてくれました、と感謝します。マスミさんは、困っているときはお互い様、国籍は関係なく、隣人として普通に交流しただけで、自然と仲良くなりましたね、と笑います。地域の人たちが温かく受け入れてくれて、今の生活がとても楽しいです。地域に溶け込むことができたヘレンさん、その裏側には住民たちの温かな支えがあります。外国人との共生を目指しています。車の部品を製造する竹山鋳造株式会社、かっこ大津町は、平成30年から、技能実習生を採用しており、従業員90人のうち8人が20歳代のベトナム人。同社の長縄義和取締役工場長は、スマートフォンの翻訳機能と簡単な日本語で分かりやすく伝えるよう心がけています。仕事の指導は動画やイラストなどを駆使し、少しでも働きやすい環境になるよう工夫しています、と説明します。実習生のウェン・バン・タックさんは、他の実習生と一緒に生活しているので心強い。会社も親切に支えてくれるので、とても良い環境で働けています。と、講師の充実を明かします。武蔵ヶ丘小学校、かっこ菊陽町では、外国にルーツを持つ児童への支援や、日本の児童が主に中国の文化を学ぶパンダの会の活動が長く続いています。同校の寺岡良介教諭が、言葉の違いで生活や勉強に苦労する児童を見たことがきっかけで、平成11年に始動。在留邦人2世の妻として、昭和62年に来日した中国出身の庄山義子さんに声をかけました。庄山さんは、同町の日本語指導員に就任。パンダの会のほか、家庭訪問の通訳、運動会の中国語放送などを続けています。庄山さんは、地域の人が支えてくれたおかげで、日本に馴染めた。次は私が恩返しする番、と話します。寺岡さんは、日本と外国の共生が広がると、差別や偏見にとらわれず、他国を知る機会になる。国際理解のためにも活動を継続していきたいですね、と先を結べています。 教えて聞かせてみんなの思い。日本に住む外国の人たちや外国人と交流を続ける日本人に日頃の思いを話してもらいました。谷アリスさん、エミリちゃん、高知市、出身国イスラエル。イスラエルで日本人と知り合い結婚。来日1年目。子育て中のお母さんたちと交流したいのですが、まだ日本語が得意ではありません。私は日本語を頑張るので、日本人も英語に興味を持ってくれたら嬉しいです。みんなと積極的にコミュニケーションを取りたいので、気軽に話しかけてください。日本に来て驚いたことは、なぜ緑色なのに青信号というのでしょうか。日本語は難しいです。かっこ笑い。はい、やあ、中村ジョンさん、かっこ大津町三崎の、出身国アメリカ合衆国。日本人の妻と子供2人の4人家族。来日5年目。子育てで最も大切なのは国が安全なこと。日本は治安が良いので安心して暮らせますね。地域の人との交流はゴミ出しで挨拶するぐらい。話しかけてくれる人もいますが、英語教室のようになってしまうので、もっと日本語を話せるよう頑張ります。生活する上で困ることはありませんが、病院や銀行などの専門的な言葉は難しいです。でもみんな親切に手伝ってくれるので感謝しています。スマートフォンの翻訳機能も活用していますよ。こんにちは、菊池国際交流協会理事、秋月健二さん、菊池氏。技能実習生で日本に来た海外の人たちに日本語を教えています。実習生を秋祭りに誘って浴衣を着せてあげたら、写真を SNS に上げて大喜び。せっかく日本に来たのですから、仕事以外にも文化に触れ、たくさんの思い出を作ってほしいです。実習生はひたむきに仕事を頑張っています。見かけたら優しく接してあげてください。仲良くなれるコツってあるの？1. 商経大学現代文化学部文化言語学部畠山真一教授。少しの工夫で交流が深まる。日本人は外国人と話す際に英語を使おうとする人が多いです。でも英語圏以外の外国人と話すときは、実は簡単な日本語で話しかけた方が通じるのです。日本で働く技能実習生の多くは英語以外が母国語。彼らは日本語を勉強していることが多いので、簡単な日本語でゆっくり話しかけてあげてください。文字はカタカナよりひらがなが伝わりやすいでしょう。また美味しいものを教えてあげたり、単語でもいいので相手の母国語を少し話してみたりしてください。身振り手振りを含めたジェスチャーも効果的。コミュニケーションをする意思を相手に伝えましょう。心の垣根が低くなり、きっと相手は喜んで交流してくれるはずです。仲良くなれるコツってあるの？2. 出身国韓国、菊池市国際観光マネージャー、キム・サンジョンさん、菊池市。挨拶や世間話をしてみて。菊陽町出身の妻と結婚し、平成12年に来日。平成19年から菊池に住み、翻訳や通訳などをしています。私は日本語を勉強していましたが、方言の聞き取りに苦労しました。でも、わからない言葉を質問すると、相手は親切に教えてくれるし、覚えた熊本弁を使うと、言葉が和みました。積極的に交流することで友人も増えて、日本の生活が充実したものになりました。日本人と話すきっかけがないだけで交流を持ちたいと考える外国人は多くいます。簡単な日本語での世間話や、アンニョンハセヨのように相手の母国語の挨拶でいいので、声をかけてみてください。笑顔で答えてくれて、お互いの世界が広がるかもしれません。 ナマステ、こんにちは。サンジーブ・クマルさん、お送りします。出身国インド。アンジャナ・クマリさん、妻。カシャス・アーリャンさん、息子。カシヤス・イシタさん、娘の4人家族。来日17年目。日本各地で料理の仕事をして、平成22年に甲子市で自分の店を始めました。困ったことは保証人を立てるのが難しかったこと。部屋や店を契約するときに大変でした。でも普段はそんなに困ったことはないですね。以前はお客さんとあまり触れ合うことがありませんでした。自分の店を出してからはお客さんと会話できるので嬉しいです。子供たちには友達がたくさんいて、元気に小学校へ通っています。みんな優しく対応してくれるので、日本語をもっと勉強し、交流を増やしたいです。ハロー、こんにちは。浦川ヘザーさん、聞くよ。出身国、アメリカ合衆国。アメリカの大学で日本人と出会い結婚。来日24年目。外国人を前にすると緊張する人がいますが、あまり気を使わず、ゆっくり日本語で話してくれると理解しやすいです。特別扱いではなく、気軽に普段通りの接し方をしてくれると嬉しいですね。地域に馴染むには、外国人も日本人も歩み寄ってお互いになれることが大切。勇気を出して触れ合うことで、外国や異文化を知るきっかけにもなるし、人の輪も広がっていくと思います。広がる活動と増える外国人。子供のうちに外国人と触れ合うことで、違う人種や異文化を自然と理解できる。自分が日本と外国の架け橋になれたら、と思い続けています。と、庄山さんは言葉に力を込めます。寺岡さんも、活動は武蔵ヶ丘小学校が中心ですが、交流は広がることを願っていますと語ります。これから先、在住外国人がさらに増えると予想されています。外国人が身近に存在する生活が普通になる時代はやがて到来するでしょう。来日する外国人の多くは国や日本人に興味を持っています。秋月さんは、仲良くしたいと思っているのに、日本人も外国人もお互いに関わる機会が少ないだけ。どちらかが心を開くことで距離が縮まり、両者の誤解も少なくなり、そして外国人にとって気軽に交流できる日本人の存在があると、日本の生活に馴染めるはずです、と説明します。あなたの周りにもお互い気になりつつも話したことがない外国の人がいるかもしれません。この機会に一歩踏み出し、声をかけてみませんか。ひらがなで情報発信。昨年10月の台風19号の際、長野県がツイッターで外国人の住民に向けた相談窓口案内をひらがなで投稿。4万件を超えて拡散され、大きな反響がありました。ひらがなの情報発信は今後ますます重要になりそうです。国際交流団体。菊池郡市内では外国人の皆さんと触れ合う地域団体があります。ぜひ一度参加してみませんか。菊池国際交流協会、電話0968-25-7252、括弧菊池市市長公室内。大妻市国際交流協会、電話0962933111、大妻市総務課内。日本人も気軽に参加を。友好都市から受け入れた海外の交流団の人たちが、菊池の祭りやマラソン大会といったイベントで市民と触れ合い、喜んでくれるのが嬉しいです。外国人と市民の交流を深めるためにも、これからは会員以外の一般市民も多く巻き込み、海外との交流人口を増やしていきたいです。浴衣を着て菊池の秋祭りに参加している写真が載っています。 国際交流協会大州和弘会長の話。サポートセンター、熊本県外国人サポートセンター。生活で困っていることがあれば相談できます。電話、来所、相談課、相談無料、秘密、厳守、多言語対応、材料手続き、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子どもの教育などの相談ができます。電話080-4275-4489、 場所、県庁本館7階、国際課内。相談時間、月曜から金曜の8時30分から17時15分まで、祝日12月29日から1月3日を除きます。連載人権シリーズ、輝く人権。 LGBT などの人は日本全体の人口のうち約 8% いると言われています。これは左利きや AB 型の人と同じ割合です。性は一括りにして考えられますですが、性には様々な要素があります。身近な存在として正しい知識を身につけ、人それぞれで性の在り方は様々であることを知り、違いを尊重しましょう。性を構成する要素、一、生物学的性、体つきなどの生物学的特徴。二、性自認、括弧心の性、自分が認識している性。3. 性的指向、好きになる性、どの性別の人を好きになるか。 4. 性別表現、表現する性、言葉遣いや服装などで表される。 LGBT とは、 L レズビアン、女性として女性を好きになる人。 G ゲイ、男性として男性を好きになる人。 B バイセクシャル、異性を好きになることもあれば同性を好きになることもある。 C トランスジェンダー、出生時に割り当てられた性別とは異なる性を生きることを望む人。LGBT 以外にも性自認や性的指向がわからない、明確でない人、クエスチョニングなどもいます。LGBT などの人が困っていること、役場や病院に行ったときに周りからジロジロと見られる。戸籍上の性別や名前が見た目と違うので、再確認を何度もされて嫌な思いをした。自分が思う性別のトイレに入れない。家族も職場の人も自分のことを異性愛者であると思い込んで、恋人や結婚のことをしつこく聞いてくる。大切なこと、 LGBT などの人は気づいていないだけで、実際には私たちの周りにもいます。まずは正しい知識を持ち理解することが大切です。自分と違う在り方を否定せず、お互いの在り方を尊重し合える社会を目指しましょう。問い合わせは、役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920 です。連載人権シリーズ企画22、きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員、吉武志紀子さんです。男女共同参画審議会の活動に参加して約1年、会議や研修、イベントでの啓発活動、小中学校の出前講座などへ参加しました。結婚を機に専業主婦として生活してきた私にとって、新しい出会いと学びの場になりました。昨年の秋、私は中学3年生の家庭科の授業に参加し、身近な体験を話す機会があり、 子育て中の息子夫婦のことを話しました。父親が仕事を時短勤務にして育児と家事の大半をやっています。これは母親の仕事をしたいという気持ちとその才能を大切に考えた結果選んだ形です。早朝から仕事に行く母親の忙しさや寂しさ、子供を保育園に送り出してから出勤する父親の仕事や政策の話をしました。後に学校から届いた感想文には生徒たちが興味深く聞いてくれたことが書いてあり嬉しくなりました。一方で息子に尋ねてみたいことがいくつも出てきて正月の帰省時に聞いてみました。その一つが会社に時短勤務の相談をした時スムーズに認めてもらえたのかどうか。息子はいやいや会社の体制は古いからね、上司からは本気なの？仕事はできるの？と言われ、でも権利があるからそれを押し切って、仕事もちゃんとやれている、おかげで今は充実しているよ、と答えました。とはいえ、取り巻く環境にはまだまだ問題も多く、育児休暇を取りたくても取らない人たちは少なくありません。これから大人になる子供たちには、男だから女だからとかに縛られず、誰もが暮らしやすい地域社会を作ってほしいと思っています。それを考えるきっかけになれるように、そしてその後押しができるようにこれからも活動していきたいと思います。問い合わせは役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-7920 です。大津町男女共同参画川柳コンテスト優秀賞、手伝うよ妻が言いたいその言葉、花田隆さんです。環境プレス、廃品回収をして活動資金を増やしましょう。町では資源リサイクル推進のため廃品回収、再生資源の集団回収を行う子ども会、婦人会、自治会、老人会、学校 PTA などの団体に対して助成金を交付しています。身近にある資源を活用することで住みやすい町にすることができ、さらに地域との交流を深められるチャンスでもあります。ぜひ積極的にご参加ください。再生資源補助金団体の受付開始、4月より再生資源集団回収団体登録の受付を行います。新たに活動を考えている団体も気軽にご参加ください。前年度補助金申請されている団体でも毎年登録申請は必要です。提出場所、役場環境保全課窓口、提出期限4月30日木曜日、提出書類、申請書、団体の名簿または規約など、通帳と団体または代表者の印鑑をご持参ください。助成金の例、コチ類、キロ10円、ビール瓶、一升瓶類、1本あたり10円、布、缶類、1キロ20円、ペットボトル、1キロ30円、など、問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113、 ゴミ収集カレンダー配布、新年度のゴミ収集カレンダー4月から令和3年3月を配布します。3月16日月曜日からそれぞれの行政区ごとに行政区嘱託員長を通じて 皆さんに配布します。なお違う地区のカレンダーが届いた場合、紛失した場合、アパートや行政区に入られていない人などでカレンダーが届いていない場合は、役場環境保全課までお問い合わせください。問い合わせ、役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113。 大津の仕事、大津町企業連絡協議会、ホンダ開発株式会社熊本事業部、ホンダグループとともに歩む福利厚生サービス企業、私たちホンダ開発株式会社熊本事業部はホンダグループへ福利厚生に関わるサービスを提供する企業です。そのため業種は多岐にわたり、不動産、建築、保険代理店、旅行代理店、食堂経営などとなり、その一部はグループだけでなく地域に根ざした業種もあります。年に一度ホンダ技研の工場内で行われるホームカミングと呼ばれるイベントでは、食堂で提供しているカレーうどんを食べることができます。年に一度ホンダ技研の工場内で行われるホームカミングと呼ばれるイベントでは、食堂で提供しているカレーうどんを食べることができます。そのルーはレトルト販売もしておりますので、イベント参加に合わせてご一緒にお楽しみください。今後もお客様の期待を超える品質、サービスを提供することを目標に、日々一戦奮闘してまいります。事業部長平田元久さんのお話です。事務所はホンダ技研構内にあります。食堂で提供するカレーうどんは大人気メニューです。企業概要、所在地福知郡大津町平川1500、業種総合サービス業、従業員数178人、事業内容不動産、建築、保険代理店、旅行代理店、飲食業など。連絡先、電話 096-293-6232、 大津ディスカバリーコーナー、 CIR 国際交流員マシュー・サイバート。国際交流員マシュー・サイバートと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は特別編として普段行っている授業の様子を取材しました。イングリッシュクラス、児童の声、大津町6年3組、英語を勉強して将来は外国の人と話したい、英語を使って外国から来た人に道案内ができた、ゲームをしながら楽しく勉強できる、言葉だけでなく身振り手振りを使うことで英語を覚えやすくなります。私も授業では英語を楽しく話してもらうことを大切にしています。上手くなるためには間違いを恐れずにどんどん練習して使うことが重要です。ボール通り堂々と話しましょう。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。英語検定料の一部を補助します。児童生徒の英語力の向上を目指し、英語検定、 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の検定料の一部を補助し、対象者小中学校に就学する児童生徒の保護者で町内に住所を有する人、申請期限令和元年度第3回検定1月17日3月10日火曜日、必要書類補助金交付申請書、補助金請求書、検定料の領収書の写し、または受験票の写し、受験を確認できる書類、合否通知書の写しなど。申請書などは町ホームページから取得できます。受験級別の補助金額、級数、補助額、学年目安の順にお読みします。1級4700円大学上級程度、準1級3800円大学中級程度、2級2700円高校3年程度、準2級2400円高校2年程度、3級1900円中学3年程度、4級1300円中学2年程度、5級1000円中学1年程度。大津町就学援助要項に指定する要保護者または準要保護者については検定料の全額を補助します。同一級であれば児童生徒1人当たり1年度につき1回です。ただし1つの級に合格し、さらに上の級を受験する場合は年度内でも補助対象とします。検定当日に欠席した場合は補助対象としません。英語検定を受ければ今まで勉強してきたことを形として残すことができます。どこまで学んだことを理解できているか腕試しをしてみませんか。大津町地域おこし協力隊、地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は官民一体となって取り組んでいるスポーツ文化コミッションについて語ってくれました。官民一体で大津町に人を呼び込む。皆さん、スポーツ文化コミッションという言葉を知っていますか。スポーツ文化コミッションとは、自治体と民間企業が一体となり、スポーツや文化と観光を結びつけた地域の活性化に取り組む組織のことです。町では平成31年2月にコミッションを立ち上げ、充実したスポーツ施設や日本文化、自然資源を活用した体験型観光の実施を目指しています。例えば、スポーツチームの合宿の誘致やイベント、大会の開催などです。また、スポーツだけにこだわらず、農業体験や民泊なども目指す一つの形です。それぞれで企画、実施できれば望ましいですが、ノウハウがないことや、人手不足などが原因で、やりたい気持ちはあっても実施することが難しい人もいるのではないでしょうか。コミッションは平等な立場で互いの欠点を補い協力し合う組織です。キーワードは武道通じる。町では第一歩として令和2年度に武道通じるに取り組みます。これは町に訪れる観光客を対象とした体験型観光プランで、剣道、居合、茶道、 和装などを体験してもらいます。合わせて宿泊施設や飲食と連携し、相乗効果を狙います。ワクワク子育て支給子育てイベントカレンダーで最新情報をチェックしよう。子育てカフェ月1回無料。3月は電話相談。日時3月24日火曜日10時から14時。協力ケアレントプログラムネットワーク。無料、予約不要、お気軽に。窓口は役場子育て支援課。電話 096-293-5982。 妊娠中に歯科検診を受けよう。妊婦歯科検診の問い合わせ、役場健康保険課母子保険係。電話096-294-1075。 乗り合いタクシー4月1日から対象地区の拡大に伴う予約番号の変更。4月1日より乗り合いタクシー利用対象地区を拡大する予定です。括弧北部南部全域と大洲東区。それに伴い、各地区の地区割り、括弧、北、南、東エリア、と予約専用番号、電話番号が次の通り変わりますので、ご注意ください。利用の際は必ず予約が必要です。北エリア、電話 080-1773-8383。片道一人当たり利用料金200円、富士大地区250円、原爆、紙猿渡り区、ラビアン大津、豊風台、300円、下猿渡り区、杉下区、杉上区、上野春区、馬場区、宮本区、多々羅区、果樹区、五所丸区、桜ヶ丘区、400円、五島区、五岩所区、上中区、下中区、片俣区、小林区、今村区。南エリア、電話 090-4779-8585。 150円貝塚区、200円町区、下町区、鍛冶区、上陣内、中陣内、下陣内、中島区、岩坂区、あばらめ。250円森区、岩坂区。これは、あばらめ地区を除きます。300円、鳥子川。東エリア、電話 090-7477-8484。 250円、高尾の区、大洲東区、大林区、駅上組、国道57号沿い。300円、新小屋区、池田区、錦野区、大林区。ここは駅上組を除きます。400円、米山区、瀬田区、岡松区。500円、松区、古城区、内町区。予約時間、前日午後3時から午後9時まで。当日は午前6時15分から 迎えの時間1時間前まで。迎えの時間については次の運行時間をご参考ください。予約時には自分の氏名、宿名、利用日、利用する便括弧運行時刻表参照、乗車場所を伝えください。運行時刻表、迎えの時間、1日4往復、土日祝日も毎日運行。町中心部行き、1、7時30分から7時45分、2、9時から9時15分、3、10時半から10時45分、4、12時から12時15分。各地区行きは1番が10時半から10時45分、2番12時から12時15分、3番14時から14時15分、4番16時から16時15分。タクシーは迎えの都合上遅れる場合がありますのでご了承ください。出発時刻には必ず待機していただきますようお願いします。問い合わせ役場総合政策課、企画政策係、電話0962933118。滞納処分を実施しています。多くの皆さんは年次内に税金をお支払いいただいています。しかし失業や病気などの理由で一時的にお支払いできず、ご相談される方がおられる一方で、お支払いが可能な経済状況であるにもかかわらず税金のお支払いをされていない人がおられます。そこで納期内納税者との公平性を保つため、納期内にお支払いされていない人には督促状を送付していますが、それでもなおお支払いされない場合は、不動産、動産、給料、預貯金、売掛金などの財産調査を行い、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。すでに平成31年度、令和元年度分の納期も全て到来していますので、まだお支払いが済んでいないものがある場合は、速やかにお支払いいただくようお願いします。来週水曜窓口は午後7時まで、来週水曜日は日中の支払いや相談が困難な人のために、夜間窓口を開けてお支払いや相談を受け付けています。午後7時まで窓口を開けていますので、ぜひご利用ください。納税・滞納処分Q&A 9、財産の清さや差し押さえを本人の同意なしに行うのは違法ではないですか。 A 違法ではありません。税金の滞納がある場合、国税徴収法や地方税理法などに基づき、税務署金は滞納者の財産調査などを行うことになります。この調査は個人情報保護法にも抵触しません。9、勤務先に勤務状況の確認の書類が届いたら、これは何ですか。A 本人から税金の支払いがない場合、第三債務者である勤務先に給与の調査を行い、給与に対する差し押さえをすることがあります。差し押さえがされた場合は勤務先から滞納額に達するまで支払いをしていただきます。 9、 ローンや借金の返済で税金まで支払うことができないのですが、A 税金は すべてのファミリーに優先します。住宅ローンや他の借り入れがあるから支払いができないというのは理由にはなりません。問い合わせ、役場税務課管理係、電話096-213-3147。あなたと歩こう、こちらに飛んでる。第15回、本日こちらの日は、日時3月28日土曜、21日日曜、午前9時から午後4時、外の決行。こちらの開催状況により、開催日が前後する場合がございます。内容、桜並木の歩行者天国、物産、グルメが盛りだくさん、フォトコンテスト。会場、通常、本田技研南ゲール店、本田技研工業株式会社、京本製作所に、問い合わせ、桜祭り実行委員会、明日の観光大津を作る会、電話、096-224-2877。施設の使用料金、利用時間が変わります。町内各小中学校の体育館など、施設の利用者の利便性向上のため、4月から施設利用料金を利用します。これまで利用料金は、午前、午後、夜間、休日の4つ分となっていましたが、1時間あたりへと見直し、また体育館は全面または半面の利用ができます。合わせて、電力使用量も全面、半面での使用量を設定します。利用方法や料金の支払い方法などはこれまでと変わりません。大口プラザの券売機は3月末に新しい料金へ設定切り替えを行います。施設使用料、施設名、時間、使用料の順にお知らせします。体育館、開成前、8時30分から12時、1050円。13時から17時、1050円。18時から22時、1050円。8時30分から22時、2100円。改正後、1時間あたり、全面240円、半面120円。運動場、改正前、8時30分から12時、1050円。13時から17時、1050円。8時30分から22時、2100円。改正後、1時間あたり240円。準剣道場、改正前、8時30分から12時、430円。13時から17時まで430円。18時から22時、430円。8時30分から22時、1290円。改正後、1時間あたり100円。テニスコート、改正前、8時30分から12時、310円。13時から17時、310円。改正後、1時間あたり80円。電力使用料、大津南省、大津北省、改正前、1時間あたり210円、改正後、1時間あたり全面210円、半面110円。それ以外、改正前、1時間あたり310円、改正後、1時間あたり全面310円、半面160円。問い合わせ 役場学校教育課、施設係、電話 096-293-3349。 町の話題、環境に優しい農業が評価、熊本グリーン農業表彰式が開催、ホテル熊本テルサにて熊本グリーン農業表彰式が1月13日に開催され、豊かな地下水を育むネットワークの皆さんが表彰されました。原農薬、原化学肥料の取り組みや淡水による地下水環境の取り組みを推進し、環境に優しい農業の取り組み拡大と消費者の理解促進への取り組みが評価され、応援宣言部門で表彰されました。表彰を受ける代表者の大田黒忠勝会長の写真が載っています。連携して行う街づくり、企業と行政との懇談会が開催、町内企業72社で構成される大津町企業連絡協議会主催により、令和元年度大津町企業と町行政との懇談会が1月24日に開催されました。この懇談会は町内企業と行政が協議を行い、地域社会との連携を図りながら、より良い町づくりを進めることを目的に開催されているものです。今年度は町内の企業と町、県、大津警察署などから合わせて57人が出席し、活発な意見交換が行われました。懇談会では各企業から町内で働く上で必要な要望が提出されました。会場の写真にも載っております。町の宝を守るため、文化財防火で社会訓練、国指定重要文化財の江藤家住宅下陣内を火災から守るための訓練が1月25日に行われました。文化財防火デーとは、文化財を火災などの災害から守るとともに、日本国民の文化財愛護思想の向上を図る目的で昭和30年に制定された記念日です。当日は自衛消防隊、地区の消防団、工事現場の作業員が参加し、実際の火災を想定した放水窓の消火訓練が行われました。参加者たちは熱心に取り組み、素早く消火しました。消火する様子の写真が載っております。地域の農業に貢献、熊本県農業コンクール大会表彰式が開催、ホテル熊本テルサにて熊本県農業コンクール大会表彰式が1月30日に開催され、平富夫さん、牧が表彰されました。地域の景色と農業を守るため、農業法人株式会社ニアイネット新庄を設立し、代表取締役として農地の集積や耕作放棄地の解消を進めたことが評価され、地域貢献賞を受賞されました。表彰を受けた平富夫さんと県知事のお写真が載っております。医療と介護のワンチームを目指して、在宅医療介護多職種連携研修会、在宅医療介護多職種連携研修会が1月28日町老人福祉センターで行われ、医師やケアマネージャー、医療介護職など76人の参加がありました。在宅医療の現状について、ただどうしたら我々は多職種間で連携できるだろうかと題して、熊本セントラル病院医師古賀敦彦さんによる講演がありました。古賀さんは患者や家族の刻々 を変化する思いに寄り添い、引き出すことができる支援者の力量や情報共有が必要と話しました。熊本セントラル病院と医師小川敦彦さんによる講演の写真が載っております。また虫歯のゲームが行われ、参加者からはいろいろな職種の考えを聞くことができた、チーム医療はとても大切や、自分自身のゆとりを見つめる機会がなかったので自分の価値観を振り返る機会となった、などの感想が聞かれました。人生の最後にどこで誰と過ごしたいのか、どのような治療を希望するのかなど、本人が届く気持ちを体験し、多職種間で共有をしました。さまざまな職種で行ったもしもの時に話をする虫歯のゲームの動画の写真が載っています。台湾との教育交流、大津中学校と台湾高雄市立志賢中学が交流。台湾高雄市志賢中学との交流事業が2月4日に大津中学校で行われ、台湾高雄市立志賢中学の生徒14人と校長先生を含む教員2人が町を訪れました。当日は大津中学校と志賢中学の生徒たちが理科と英語の授業を一緒に受けたり、お互いの故郷を紹介し合ったりして交流を深めました。短い一日の交流でしたが、大津町と台湾高雄市の教育がぐっと近づいた交流となりました。英語で挨拶する台湾高雄市志賢中の生徒のお写真にも、本の素晴らしさを伝える、大津高校で凱旋報告会、2月4日に大津高校でビブリオバトルの全国大会に出場した村上セレナさんの凱旋報告会が行われました。ビブリオバトルとは、発表者が自由に本を持ち寄り、その本の魅力を5分間で発表し、どの本が一番読みたくなったかを競う書評合戦です。ビブリオバトルについて村上さんは、自分の好きな本を紹介でき、自分の知らない本も新たに知ることができるのが魅力ですと話しました。全国大会で8位入賞した村上セレナさん、村上さんが紹介した張舞子さんの著書、そしてバトルが渡されたと写真が掲載されております。トマトの食事に出会う、若草児童学園外食経験の記念活動、ダイニング大館にて若草児童学園の生徒40人を招待した外食経験の支援活動が2月8日に行われました。これはダイオンズクラブの皆さんが普段外食をすることができない子どもを招待して、子どもたちの自立や自活を支援したいと毎年行っている活動です。食後には代表の生徒から友達と食べる貴重な思い出になりましたと感謝の言葉が伝えられました。カレーを次々におかわり、多い人は7回食べました。その様子の写真が載っております。麦踏みフェスティバル第10回麦踏みフェスティバル、第10回麦踏みフェスティバルが2月13日に陣内カントリーエレベーター東側の畑で開催されました。これはネットワーク大津株式会社が地域住民の農業の理解を深めるとともに、地域の児童園児への職域活動として行っているものです。当日は麦踏み、ドラム缶転がし、全体会が行われ、参加した児童は耳が踏まれて強くなることを初めて知った、 楽しみながら学べてよかったと話しました。参加した演技は口を体につけながら大野さんが動かしました。その時の様子の写真が載っております。生活体験の早期実現を願って災害公営住宅落成式、災害公営住宅立石第二団地が完成し、2月15日に落成式が行われました。これは熊本地震で被災された人の生活再建の早期実現を目指して建設を進めてきたものです。立石第二団地は鉄筋コンクリート5階建て計25戸で23世帯が入居されました。これで町が整備する災害公営住宅4カ所のうち3カ所が完成したことになり、残り1カ所も3月中に完成する予定です。完成した団地の前でモテージカットが行われました。その時の写真が載っております。配慮と効率を考えて新庁舎建設工事進捗レポート。新庁舎の建設現場には搬出車両が道路を汚さないように運搬車両タイヤの自動洗浄装置を設置しています。工事は地中基礎工事の段階です。作業エリアが広いため地下の空間は6コープに分割しています。それにより地下外周の山止め壁に設置し、地盤の掘削、根切り、高騰処理、してコンクリート、積み出し、地中基礎鉄筋の配筋、型枠設置などの順で進める作業の流れを2つごとに段階的確認をすることができます。建設現場を出る際は自動洗浄装置でタイヤを洗浄します。地中基礎工事、その写真が載っております。大津インフォメーション。健康、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。県内でも新型コロナウイルス感染症が発生しています。新型コロナウイルス感染症は風邪や季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染対策が重要です。重症化するリスクが高い高齢者、持病がある人は人混みを避けるなどより一層注意しましょう。次のような症状がある人は帰国者接触者相談センター福祉保健所にご相談ください。風邪のような症状や 37.5 度以上の発熱が続く、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある、次の人は重症化するリスクが高いと言われています。お早めにご相談ください。高齢者、基礎疾患がある、糖尿病や心不全、呼吸器疾患など透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤などで治療中、相談時間午前9時から午後7時、24時間対応しますが急を要しない場合は時間内にご相談ください。気をつけること、発熱などの風邪の症状が見られると、時には学校や会社を休んでください。発熱等の症状が見られたら、毎日体温を測定して記録してください。最新の情報は町ホームページなどでご確認ください。この記事は2月24日現在の情報です。問い合わせ、帰国者、接触者相談センター福祉保健所内、電話 0968-25-4138。 募集 子ども子育て会議委員を募集します。子ども子育て支援法に基づき、大津町子ども子育て支援事業計画を策定しています。この計画の進捗状況や見直し、子育て支援の施策に子育て中の町民の皆さんの意見を反映させるため、大津町子ども子育て会議に出席する委員を募集します。職務内容、大津町子ども子育て支援事業計画の進捗管理や子育て支援に関する施策の審議、任期、委員就任の日から2年間、募集時人数2人程度、会議の開催頻度、年間2回程度、募集条件、1、町内在住の子育て当事者で、現に中学全児童、小学校の児童を養育、看護しており、子育て支援に関心のある人、2、平日昼間の会議に出席できる人、3、幼稚園、認定こども園、保育所などの教育、保育施設や小規模保育事業などの地域型保育事業に従事していない人、4、国または地方公共団体の議員及び税金の公務員以外の人、5、暴力団または暴力団員ではない人、暴力団員と密接な関係がない人。募集期間、3月5日木曜から19日木曜。募集方法、応募申請書と応募理由書を郵送または持参ください。応募用紙と応募理由書は町のホームページ、役場、子育て支援課で配布してください。申し込み、問い合わせ、役場、子育て支援課、子育て支援係、電話、096-293-5981。調査、届け出、出生、婚姻などの際に、人口動態調査を実施します。国税調査の年に、戸籍の届け出、出生、死亡、死産、婚姻、離婚をされる人は、人口動態調査、職業、産業に伴い、職業の記入も、死亡届には産業の記入もお願いします。この調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための重要な基礎資料として活用されています。人口動態調査で使用する情報は統計法により厳しく守られておりますので安心してご記入ください。対象、4月1日水曜から令和3年3月31日水曜までの出生、死亡、死産、婚姻、離婚の各届け出。調査方法、各届け出書の届け出をされるときに、それぞれ職業をご記入ください。記入例、医師、教員など、専門、技術職、一般事務員など、事務職、販売店員、営業職従事者など、販売職、美容師、ホームヘルパーなど、サービス職、死亡届にはこのほか、農業、建設業、製造業、不動産業といった産業も合わせてご記入ください。届け出をする市区町村役場の窓口に説明書を備え付けていますので、参考の上ご記入ください。問い合わせ、役場住民課、戸籍係、電話 096-293-3112。募集。
統計の日、10月18日の兵庫募集。総務省では、統計に対する関心と理解を深めるため、統計の日を定めています。その一環として、ポスターなどに活用する兵庫を募集します。募集部門、小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部、統計調査員の部、統計調査員または登録調査員、記入事項、次の1から6、1、部門、2、お住まいの都道府県名、3、氏名、振り仮名、4、所属、学校名、学年、一般の部は不要、統計調査員の部は、大津町統計調査員、5、電話番号、6、標語、1人5作品まで、2から5の情報は、応募作品内容の確認や、優先日などの連絡、確認のために利用します。作品は、自作で未発表のものに限ります。募集期限、3月31日火曜、提出方法、統計調査員以外は、総務省政策統括官室にメール、ファックス、または郵送で提出してください。統計調査員の部は、役場総合政策課へ提出してください。提出方法、ファックス03-5273-1181、郵送、郵便番号 162-8668、東京都新宿区若松町19-1、総務省政策統括官付き統計企画管理官室旧指導担当宛て、入選作品の著作権は総務省に記録します。問い合わせ、総務省政策統括官付き統計企画管理官室旧指導担当、電話 03-5273-1144。 募集、令和2年度会計年度任用職員を募集します。地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から非常勤臨時職員は会計年度任用職員として任用します。報酬など、報酬や交通費相当分の費用弁償に加え、期末手当、条件ありを支給します。給与決定時において経験や職歴などの加算があります。職種ごとに上限あり、報酬は職種により月額、日額、時間額となります。休暇、年次有給休暇、病気休暇、結婚、出産、響きなどの特別休暇などがあります。申し込み期限3月13日金曜、受付時間午前7時から午後5時、土日祝日を除く。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。必ず職種を記入してください。任用開始4月1日水曜以降、その他申し込み者には面接を実施します。勤務条件などで各種保険に加入することになります。募集の詳細などは変更になる場合があります。 勤務地の順にお読みします。社会福祉士、包括支援センター、看護師、包括支援センター、介護支援専門員、包括支援センター、調理補助員 A、 学校給食センター、調理補助員 B、 学校給食センター、特別支援補助員、看護師、町内小中学校、幼稚園教諭、担任、王子幼稚園、院内幼稚園、看護師、検診、子育て検診センター、歯科衛生士検診、子育て検診センター、申し込み問い合わせ、役場総務課臨時秘書係、電話 096-293-3111。暮らしの伝言板、お知らせ。町指定ゴミ袋の買いだめに注意。新型コロナウイルスの影響で隣接市町でゴミ袋が不足しているとの新聞報道がされましたが、大津町では家庭で通常使用される程度の在庫は確保しています。しかし必要以上に買いだめされますと、大津町管内すべての店舗に十分に配分することができなくなりますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113。 プレミアム付き商品券使用期限。プレミアム付き商品券を店舗で使用できる期限は3月15日日曜までです。期限を過ぎての使用や未使用の分の返金はできませんので、商品券を購入した人は期限までに使用ください。問い合わせ、プレミアム付き商品券窓口、町町民交流施設大福プラザ内、電話 096-285-7787。軽自動車の登録、廃車手続き、軽自動車税、種別割は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。車両を取得、廃車、譲渡したり、住所が変わったりした人は手続きが必要です。車種ごとに手続き場所や必要なものが異なります。あらかじめ各手続き場所、確認の上手続きをしてください。問い合わせ、原動機付き自転車、 125cc 以下、小型特殊自動車、ミニカー、役場税務課固定資産税係、電話 096-293-3117。 軽自動車、軽三輪、軽四輪、軽自動車検査協会熊本事務所、電話 050-3816-1758。 軽二輪、 126cc 以上、 250cc 以下、小型の二輪、 251cc 以上、熊本運輸施設、電話 050-5540-2086。 脳診個別見直しの変更申し出。昨年度から行っている大津農業振興地域整備計画、脳診計画の全体的な見直しのために受付を停止していた脳診農業地地域の個別見直し除外変入について、変更申し出受付を令和2年度5月期分から再開します。また農業用施設用地への用途区分変更申し出の受付も合わせて再開します。5月期個別見直し受付期間、3月2日月曜から3 31日火曜11学期個別見直し受付期間9月1日火曜から30日水曜要職分変更申し出受付期間3月2日月曜から10時問い合わせ役場納税課納税係電話096-293-3616申請で固定資産税の特例適用被災住宅用地の特例被災して住宅を解体した土地は被災住宅用地の申告をすると住宅用地の特例住宅があることで宅地の税額が軽減される特例を令和2年度まで引き続き受けることができます。また住宅が建っていた土地を別の用途、駐車場、資材置き場などで使っている場合はご連絡ください。被災代替家屋焼却資産の特例被災して滅失または解体した家屋や焼却資産などの代わりに新たに取得した家屋や焼却資産がある場合6年から5年度分固定資産税が軽減されます。それぞれ特例の適用には申請が必要です。要件や必要書類などはお問い合わせください。問い合わせ役場税務課固定資産税係電話096-293-3117カブトムシ公園の一部利用制限駅南東公園通称カブトムシ公園内の滑りやすくなって危険な箇所などに芝張りを行います。工事及び養生期間として2月末から5月末まで一部利用の制限を行います。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。問い合わせ役場都市計画課都市計画係電話096-293-4011道の駅新設トイレ完成1月20日から道の駅大津の新設トイレが使用可能となりオストメイト対応トイレも設置しています。入り口付近には観光パンフレットやポスターなども設置してありさまざまな観光情報を得ることが可能です。現在行っている駐車場の拡張工事は3月末に完成予定です。問い合わせ道の駅大津電話096-294-1600
暮らしの伝言版よくわかるハンセン病問題講座ハンセン病の歴史と差別と戦って生きた人たちの歴史を学ぶ講座です。参加費無料受講者は菊池慶風園のボランティアガイドの認定を受けられます。ファックスへお申し込みください。日時4月4日土曜4月11日土曜場所菊池慶風館菊池慶風園内申し込み期限3月27日金曜日申し込み問い合わせは菊池慶風園入所者自治会電話096-248-5342ファックス096-288-0337募集子育てを応援してくれる人を募集します。ファミリーサポートほほえみでは子育てを応援してくれる協力会員を募集しています。対象町在住で原則として子育て経験がある人 子育ての応援ができる人、認証のボランティアで、詳しくは問い合わせください。サポート内容、幼稚園・保育園の送り迎え、お迎えからのお預かり、家族が病児や病気の時の預かり、完全酸素で子どもの世話ができない時の預かり、問い合わせ、子育て支援センター、電話 096-294-9511、メンリンピック2020、高齢者の健康、生きがいづくりを目的に、第32回熊本県シルバースポーツ交流大会を開催します。第33回全国健康福祉祭、岐阜大会。メンリンピック岐阜2020への派遣選手は、本大会の成績などで参考の上、選考されます。競技種目、ラージボール、卓球、ソフトボール、グランドゴルフなど17種目。競技会場、県民総合運動公園ほか、日時、5月8日金曜日から24日日曜日まで。詳しくはパンフレットをご覧ください。参加資格、県内在住者で、令和3年4月1日時点で60歳以上の人。健康マラソン女子は50歳台のオープン参加が可能です。参加費、個人競技は1人1000円、団体競技は種目別に金額が異なります。募集期間、3月2日月曜日から31日火曜日。申し込み本数、町介護保険課、または町総合体育館に置いてあるパンフレットにてお申し込みください。問い合わせ、うち財、熊本爽やか長寿大財団、生きがい推進グループ、電話 096-354-3083 まで。手話甲子園を目指しませんか？手話甲子園とは、手話を身につけ、手話を必要とする、聞こえない人、聞こえにくい人と、手話がわからない聞こえる人との意思疎通を支援する人です。入門課程17歳、4月8日水曜日から8月12日水曜まで、毎週水曜、午後7時から9時まで。基礎課程28回、入門課程履修者のみが受講可能です。9月2日水曜日から令和3年3月31日水曜まで。毎週水曜、午後7時から9時まで。場所、甲子市福祉センター緑館。受講料無料。約7600円がテキスト料などで別途必要となります。受講資格は、高校卒業以上、令和3年3月高校卒業見込みの可能です。の学力を有し、手話通訳活動が可能な人。申し込み期間、4月8日水曜日から5月8日水曜まで。受講者が定数に達した場合は、事前に締め切る場合があり、申し込み方法、直接会場でテキスト料を通してお申し込み。問い合わせ、熊本県労者福祉協会、電話 096-383-5587。 いわきの電話ボランティア募集。3月は自殺予防月間です。
命の電話では、さまざまな悩みを抱える人の支援のために、電話による相談活動を実施しています。ボランティア養成講座では、カウンセリングの基礎や電話対応を学びます。電話相談ボランティア説明会、日時3月27日金曜、午後2時、午後4時、午後7時、都合の良い時間にご参加ください。場所、熊本市国際交流会館第4会議室、申し込み問い合わせ、堺市熊本いのちの電話事務所、電話 096-354-4343 まで。電話相談ボランティア養成講座、対象23歳以上、期間前期5月から9月、費用は1万円、時間毎週火曜日午後6時30分から8時30分まで。場所、熊本 YMCA 中央センター熊本。申し込み期限4月30日木曜。申し込み問い合わせ、堺市熊本いのちの電話事務局、電話 096-354-4343 まで。道の駅大津、道の駅認定からいの毎日入荷中。認定からいのとは、貯蔵庫で90日以上熟成した甘い大津町特産の辛いものことです。毎週末、金土日限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会も行っています。イベントのお知らせ、赤牛レストランよかよか店、毎月29日肉の日に限定メニューを準備しております。大津町プレミアム商品券も使用できます。3月上旬拡張、駐車場工事終了予定です。3月1日から3日まで、手作りミニひな人形作品展、3月8日、21日、28日、29日、ちょっと一服、おもてなしイベント、肥後大津観光協会おもてなし部会、3月8日から22日、道の駅大津、お客様感謝。問い合わせは、道の駅大津、電話 096-294-1600 まで。安全安心大津町、熊本県警察シンボルマスコット UP のワンポイント、パソコンなどの操作中に身に覚えのない警告運動が表示されたら、捜査を中断して管理者に連絡の上、警察に相談しましょう。感染するかも、そのメール。身に覚えのないメールに注意してください。エモティックと呼ばれるウイルスにより、情報流出を担う攻撃メールが送りつけられる事案が発生しています。エモリストの特徴としては、非常に高い感染力と拡散力、さまざまな悪意のあるソフトウェアを感染させる基盤となる装置、感染先に合わせて更新されることが挙げられます。特に実在する相手になりすまし、氏名、メール、アドレスなどの一部を流用し、 正規のメールを偽装してメールを送る手口ですので、メールを開かないように注意が必要です。標的型メール攻撃の件数の推移、棒グラフが載っております。平成26年は1723件、平成28年は4046件、平成30年6740件、令和元年上期2687件となっております。これは警視庁令和元年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等についてとなっております。電話でお金詐欺に注意、大御所管内にお住まいの人に兄を装った男から家に行く旨の不審電話が連続してかかっています。このような電話が電話でお金詐欺、特殊詐欺の予兆電話、アポ電の可能性もありますのでご注意ください。防災対策、住所、氏名などの個人情報を教えます。相手の氏名などを確認し、一度電話を切り、把握している電話番号に電話をかけ直す。不審に感じたら家族や警察に相談する。交通事故状況、令和2年1月集計、大洲町管内発生件数昨年累計236、1月中30、前年比-57、うち大洲町発生件数昨年累計94、1月中14、前年比-19、死者数大洲町管内昨年累計3、1月中0、前年比-1、うち大洲町死者数昨年累計1、1月中0、前年比0、傷者数大洲町管内昨年累計308、1月中38、前年比-69、うち大洲町傷者数昨年累計127、1月中17、前年比-16、死者数は30日以内死亡の場合となっております。町の相談、3月相談日時、場所、相談員の順でお伝えします。心配事相談、3月2日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センターの場合、3月3日火曜13時から16時老人福祉センター樋口のりさん、3月10日火曜13時から16時老人福祉センター本田康子、3月24日火曜13時から16時老人福祉センター吉田和美、4月6日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センター吉田和美、4月7日火曜13時から16時老人福祉センター太田明子、心配事児童相談、3月17日火曜13時から16時老人福祉センター豊住幸男、身体障害者 的障害者相談3月2日月曜13時から16時老人福祉センター蒲田悦子北村豊子人権啓発福祉センターの電話番号096-293-7920老人福祉センター電話番号096-293-2027行政相談3月19日木曜10時から12時住民相談室西村和正法律相談これは予約が必要です3月13日金曜10時から12時住民相談室熊本県弁護士会3月27日金曜10時から12時町民交流施設大きくプラザ藤本一郎年金相談これも予約が必要です3月12日木曜10時から15時住民相談室年金事務所相談員役は住民課電話番号096-293-3112予約が必要です毎週月曜日から金曜日まで8時30分から17時まで教育支援センター教育相談員教育支援センターの電話番号096-293-2231物忘れ相談予約が必要です3月19日木曜9時30分から12時まで地域包括支援センター会議室認知症疾患医療センター地域包括支援センターの電話番号096-292-0770の雇用相談毎週火曜と金曜休日の場合は、よく平日となります。9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜と金曜、10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員、火曜金曜は大津町電話096-293-3111月曜と木曜は菊陽町電話096-232-2112水曜は西原村電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。継承は略します。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順でお伝えいたします。有馬康晴一蔵さん、室田代真吾、陽さん、杉水岩根京さん、ルカさん、木の水浜雄大、道人さん、真高本良介、いろはさん、室池部高明、友葉さん、王子丸尾、秋田、宮さん、大津、篠原、あゆ、野野さん、大津、下岡、秋広、ゆき さん、杉水、後藤正樹、レミアさん、大津、畑七、優馬、林太郎さん、大津、岩田健介、小悪さん、森、岩木雄二、丸さん、大津、原田俊太郎、桃間さん、室、富田新平、ゆいかさん、室、古澤達也、かなさん、ひのみ、後藤真由子、淳さん、室、甲斐ひろゆき、蓮太郎さん、ひのみ、大野浩輝、ゆうわさん、ひのみ、金子あつよし、めいさん、みど、川上ゆうた、いずるさん、おうず、本田純也、たけきさん、すぎみず、川村みつのり、あずきさん、ひのみず、たかしみな、あいりさん、みど、石田新一、のどかさん、平原、お悔やみ申し上げます。警視庁は、死亡者指名、万全で、住所の住所をお伝えします。木村誠也、77歳、孫原、大田黒誠二、79歳、大村昭一、59歳、ラボハラ、高木昭三、85歳、ムロ、石原熊尾、93歳、杉水、下田八子、98歳、ケガ、三池美智子、91歳、平川、八木、北行き42歳、杉水、甲子、無理子、89歳、院内、石原、大江、99歳、室、志賀、昭一、82歳、松岡、守、80歳、西久保、船井、無理子、89歳、高梨小さん、87歳、ラボガス、宇野明子、81歳、大津、甲子幸男、88歳、リンマ、大塚富子、96歳、リンマ、上田玲子、92歳、大原、矢野春夫、86歳、高尾野、博多明光、92歳、大津、野口和夫、91歳、杉水、近藤茂子、89歳、池田、藤本一明、8歳、平田。お誕生お悔やみの声には希望者のみ、お読みしております。令和2年1月10日から令和2年2月9日午後5時となっております。町のカレンダー、3月2日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館。3日火曜、町運動公園休園。4日水曜、窓口照明業務延長19時まで。大津図書館夜間開館20時まで。6日金曜、大津図書館休館。 9日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館。10日火曜、手話通訳設置日、町運動公園休園。11日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間会館20時まで。13日金曜、大津中央公園創生会議、令和2年4月分17時30分から、町子育て健診センターにて。大津中学校、大津北中学校卒業式、白川幼稚園卒園式。14日土曜、緑ヶ丘保育園、白川保育園、大津いちご保育園、風の子保育園、卒園式。16日月曜、大津町教育の日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館。17日火曜、町運動公園休園。18日水曜、大津音楽幼稚園卒園式、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで。19日木曜、大津幼稚園院内幼稚園卒園式。20日金曜、春分の日、一部保育園卒園式。21日土曜、大津保育園、杉水保育園、喜び保育園、第二喜び保育園、卒園式。22日、熊本県知事選挙。23日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館。24日火曜、大津小学校、三崎野小学校、室小学校、大津南小学校、大津東小学校、大津北小学校、森川小学校卒業式。手話通訳設置日、町運動公園休園。25日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで。30日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館。31日火曜、町運動公園休園。4月1日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで。
町の人口、人口35,215人、男17,310人、女17,905人、世帯数14,716戸、出生33人、死亡29人、転入220人、転出112人。令和2年1月末現在です。増減は前月比です。
クローズアップ大津人。昨年12月4日に熊本市で開催された第35回熊本県身体障害者歌謡祭で、熊本日日新聞社賞を受賞した大津町身体障害者福祉の会の杉水清さんにクローズアップ。 杉水さんが会に入ったのが3年前。会はグランドゴルフ大会やバゴジュリ会などの交流活動を行っており、退職後の人生において新たな出会いを生む杉水さんの特別な場所だ。宴会の時にはみんなで歌うのがお決まりの流れ。今回は主人の勧めで初めて歌謡祭に出場した。選んだ曲は慣れ親しんだ川と吉吉の帰り船。歌い始めにセリフがあるのがお気に入り。当日は大勢の人にも特に緊張することなく、息子も用意してくれた衣装を身にまとい、堂々と歌い上げた。まさか表彰されるとは思わなかったが、応援してくれた人たちのためにも結果が残せてよかったと笑みがこぼれる。農家に生まれた杉水さんは小さい頃から遊ぶ暇なく働いた。畑の頃には家の改装のために冬の3ヶ月間炭鉱へ出稼ぎに行った。炭鉱での作業は毎日怪我人が出るような厳しい環境だった。それでも死と崇める昭和の農政と呼ばれた松田喜一さんの人並みなら人並み、人並み外れにゃ外れぬという言葉を胸に人並み以上に働いた。それは農業でも変わらず、他の人が休んでいる時間にも働き、毎年作付け面積を増やすなど努力し、成長することを考え行動し続けた。杉水さん自身が子や孫に伝えているのは、人間として生まれたからには人のためになれという言葉だ。自らも森川小学校への傘やテレビ、体育館の舞台幕の寄付に始まり、熊本地震の際には町にも対して多額の寄付をするなど、さまざまな社会貢献を行っている。杉水さんは将来どうなるかはわからない、今は自分ができることはやりたいと思いにある。人のためを思う杉水さんの気持ちは確実に時代の若者へつなぐべき宝だ。3枚の写真が載っております。杉水さんがギターを持っている写真と、息子さんが用意してくれた衣装で歌う杉水さんの写真、杉水さんが受賞した熊満師匠の盾の写真があります。辻の声。2月になり、この冬初めての雪を見ました。ここまで雪が降らない冬も珍しいのではないかと思います。通勤などへの影響がないのは嬉しいのですが、立場での私は今までにない猛暑になるのではと早々と夏の心配をしています。新型コロナウイルスの影響でマスクが不足し、どこのお店に行っても売っていないか、個数が制限されています。しかし、マスクをつけていれば安心のような感じがしますが、人混みでない限り予防効果は低いので、やはり手洗い、咳、エチケットが重要です。健康管理と合わせて、こまめな予防行動を心がけますよう、自分に言い聞かせています。